ボンクラ映画館支配人の座頭市と申します。今回はフリートークおかず映画について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
長間です。よろしくお願いします。
あ、どうも、明美でしたです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
半年に一度の、恒例の、名物企画ですね、はいはい、もう第7弾になってきました。
すごいですね。
いい加減やめないのかっていう半年に一回チンチンとかオナニーの話ばっかりしてるってもどうなのかっていうね。
あ、でもいいガス抜きというかね、ちょっとした箸休み的な感じでこう流して聞けるっていうのはいいかもしれないですね。さらっと
映画ポッドキャストで唯一こう品を下げてしまうという、ね、
あ、でもいいと思いますよ、ね、そういう役割を担ってると思うんですよね。
うちの番組は汚れ仕事を受けようと。
汚れ仕事でドブさらいですから、ね、基本的に IT ドブさらいです
ということで、今回もメール何つかいただきましたんで紹介させていただきます。はい、まず1通目、K さん、はじめまして。長浜市から紹介がありおかず映画投稿させてもらいます。 K と申します。
あら、
グレムリンで悪いモグワイどもが夜食に食べていたチキンが何とも美味しそうで、今でも忘れられがたいおかずです、というボケはさておき、思春期にも程遠かったガキンチョ時代に見たスペースヴァンパイアはいろいろ感慨深いものがあります。このコーナーでは常連かもしれませんが、芸がなくてすみません。この機会にまた見てみようかとも考えてますが、こんなのでときめいていたのかというがっかり感を味わわないためにも、綺麗な思い出のまま保管しておくのが吉やもしれませんね、ということです。
繊細な方ですね、どうやら。
そうです
ね。Kさんって。
あれ、もしかしてこの家主ですか、も
う。いや、違います。
じゃない、Kさんですか。
違います。
お知り合いの方。
そうです、そうです。
あんまり情報言わない方がいいです。
いや、全然、情報っていうほどでもないんです
けど。わざわざ K って名乗ってるから、K さんでいいと思うんです
けど。K さん、
K さん。あ、僕も多分知らないですね。
まあ、謎の人物
か。謎の人物。
まあ、スペースヴァンパイアいいですね。
いいですね。
シナリオのね、勉強をしてる方で。
はい。
そうなんです。
シナリオセンターとか。
まあ、そういう感じの。
スペースヴァンパイア。
スペースヴァンパイアいいですね。
いいですね。
はい、もう80年代をね、代表するおっぱい映画ですけど、
ね、うん。で、また今見たらそうでもないみたいなのも、なんかすごくわかる気がしますね。うん、別にエロい映画じゃないから。
まあでも今見ても面白かったですけどね。
あ、そうですか。
一応ロクさんと一緒に見てたんですけど、ロクさんの反応はいまいちでしたけど。
そうですか。
マチルダメイのお好みではない。
途中でなんか寝に行ってました、
ね。
自分の部屋に寝に行ってました。もうそれとして。
今日はね、ロクさんはちょっと階段バーの方で本職で忙しいということでいらっしゃらないですけど、
こんな感じで大丈夫ですか。
はい、
はい、
ありがとうございます、ケイさん。
はい、
ケイさんありがとうございます。
続きまして、カイウーさん、ボンクラ映画館の皆様はじめまして。当方夜間労働者のため、休日も夜起きて一人地元の劇場でレイトショーを鑑賞しては帰ってまた寝るというルーチンを繰り返しているのですが、人気のない劇場の最後列で暗闇に身を沈めていると不意に戦場的な気分になることがありますよね、かっこありますよね。昨年全く興味はないのに暇だという理由だけでレイト鑑賞した劇場版ゼロは全寮制の女学校が舞台のソフトよりホラーだったのですが、主演女優の森川葵と中条あやみがまあすべすべしてエロい、周囲に他の観客もいないしこれはチャンスかと思い軽く股間をさすりながら最後まで見ていました。ここで正義を完全露出してガシガシといたしてしまわなかった自分の映画好きとしての最後のモラルはなかなか褒められたもんだなと思います。作品の内容は一切頭に入ってきませんでしたが、エンドロールが流れると同時に席を立ち、トイレで正式に主演に至った自分は我ながら超人的自制心の持ち主だなぁと。皆さんは劇場内でいたしてしまった経験などはありますか、というメールです。
ああ、カイユーさん、僕とザトシさんは行かってますね。
あ、そうなんですか。
ドクマツさんのお友達で、東京の。どうなんでしょうね。結構ね、特殊な感じの君人がすごい好きな方で。出会い頭に女性に君にしていいですかって聞く癖が治らなくて、ちょっと問題になってるみたいなことをおっしゃってたんですけど、詳しくはちょっと覚えてないんですけど、酒があってたんで。すごい面白かった。はい、 僕ら映画館聞いてくださったんですね、中でお便りまでいただいて。
それちょっと劇場ではないですよね。
ないっすね。
一歩間違えたらね。
まあもうそうです、逮捕です、
ね。要するに、あとちょっとこう、勘違いされて発展場みたいなところに行くと、男が寄ってくる可能性があるから、ちょっとやっぱできないですよね。で、劇場で G 行為したことないな、ないな、
私もやってはないですけど、ケープフェアの時はちょっとね、迷いましたね。
迷った。トイレに駆け込もうか
な。いやいや、もうそこでちょっといじろうかな。
マジ
っ
すか。
いや、それはいかんと思って。
うん、映画好きの最後の、
もう砦として。
砦として。
ケープフェア、デニーロと、乳首噛み切られるところじゃなくて、
親指舐めさせるところです
、ね。ああ。
親指舐めフェチ。舐めさせフェチです。
舐めさせフェチ。はい、あ、でも自分でそれできますよね。はい、自分で指しゃぶってね、オナニーしてね。確
かに。それで鏡見でうっとりっていうね。
おぉ、最高ですね。
映画館で、うん、G 行為したことないですけど、うん、中学生の頃に、うん、深夜に自動販売機にエロ本がまだ売ってた時代に、エロ本を買って、うん、家は兄貴と同じ部屋だったから、うん、家にそのまま帰らずに、うん、その本屋の駐車場でも何して
もらう。ああ、青空
の。青空。
ああ、いいですね。ブルーハーツ。
うわーっつって、ブルーハーツの青空流れて、本当に、
生まれたところや、皮膚や目の色で。
この僕の何が。わかると、わー
っつって。最高の青春ですね。ああ、すごい、いいですね。
じゃあ、続きまして、エニグマさん。ボンクラ映画館の皆様、名物コーナーの更新を毎回楽しみにしております。コミック雑誌なんかいらないの回を拝聴しました。殿山大二が橘由紀子のおっぱいを触るシーンについて少し触れていましたが、うん、私はこの場面が大好きです、うんうん、このポッドキャストを聞いて自分が太った女性好きに目覚めたのがコミック雑誌だったということを思い出させてくれました。ありがとうございました。
どういたしまして。
ですので私が好きなおかず映画はバグダッドカフェのマリアンネゼーゲブレーヒトのヌードシーン、アバウトシュミットのキャシー・ベイツのニューヨークシーンなどなど、横綱相撲を見せていただくとたちまち昇天してしまいます。しかしなかなか太った女性がヌードになる映画が少ないので非常に残念です、うん、昔ピンクフラミンゴのスチール写真を初めて見たとき、おこれはと思ったのですが、すぐに女性でないという情報が入ったので見る気が失せました、うん、今となっては悲しい思い出です。今年初めて見たのですが、川の底からこんにちはが最高でした、うん、しじみのパックしているパートのおばさんたちの着替えシーンもいいのですが、うん、漁師の親父と太った女子大生のキスシーンが最高に生々しくて私の好みです、うん、女子大生の方が舌を出しておねだりし、うんと声が漏れるのがいいんです、うん、本作をきっかけに石井優也監督と、満島ひかりさんは結婚されたそうですが、私が監督だったら普通はそっちじゃないよなと思わずつぶやいてしまいましたという
デブマニアですね。
デブ戦
いいですね。おかず映画ど真ん中っぽい感じの、ね、
バグダッドカフェをおかず映画として見るというのはこれなかなかのこれ業が深いですよ。本当
なかなか風流な方がいらっしゃるもんですね。すごいな。でもまあね、そういう分かりますけどね、うん、要するに、まあ、ちょっとガリガリな方よりは私はちょっと、まあ、もう太ってる方が全然、うんうん、ぽっちゃりって言葉はあんまり好きではないですけど、ね、おためごかしはやめてくれと、はい、欺瞞ですよ、言葉のマジックですよね。
なるほどね。そうか、バグダッドカフェか。
バグダッドカフェはマジックって言いましたよね。
あちら側の映画です、
ね、あちら側の、おしゃれ、
まあ一時期ね、すごいそんな感じの映画でしたよね。おしゃれなものの代名詞的に使われてましたよね、バグダッドカフェっての
は。まあまあいい映画ですよね。
うん、全然そういうのを経てちょっと一周してちゃんと素直な気持ちで見てね、面白いですもんね。
うんうん、な感じで。
はい、
はい、
いいですね。
続きまして、とめがねさん、いつも楽しく聞いております。おかず映画の投稿が少ないとのことなので、私の最近仕入れたおかず映画をお知らせしようと思います。昨年高倉健さんが亡くなり不謹慎ですが、そのことをきっかけに石井照夫監督のギャングものを何作か始めてみました。その作品の中でむっちりというよりぽっちゃり、かなりたっぷりとした女優が必ずと言っていいほど出てきます、三原陽子さんです。もともと石田恵里というたっぷりした女優が好きな私ですが、三原陽子さんは石田恵里さんをもしのぐたっぷりボリューム感、スターウォーズ帝国の逆襲、氷の惑星で、 極寒の夜を過ごすために二足歩行の動物の腹を裂き、その中にルーク・スカイウォーカーを、突っ込み体温を維持させるというシーンがありましたが、三原陽子さんに包まれるということで氷の惑星でも暖かく過ごせるのではないかと思わせるほどのボリュームです。ならず者というギャング映画ではチャイナドレスを脱ぎおっぱいを見せ、ケンさんを色仕掛けにかけようとします。しかしケンさんはミルクは朝飲んでおいたぜみたいなことを言って断ってしまいます。私は思わず画面に向かっておっぱい飲めよとつぶやいてしまいました。私なら罠に落ちるのが分かっても三原陽子さんを抱くのに。私はマリリン・モーローさんのセクシーさが分からなかったのですが、三原陽子さん経由で今なら分かります。特にお熱いのがお好きでのマリリン・モーローさんはかなりデブくていいです。見ている映画が古いものが多いのでヴィンテージな女優ばかりになりがちな私のおかず映画、これはいけないと何かアップデートなものを探しました。そして見つけました。人生はビギナーズという2010年の映画です。主人公はユアン・マクレーガー、その相手はメラニー・ロラン。映画はこじんまりとした話でボンクラ映画館的にはあまり面白いものではないのですが、ボンクラ映画監督クエンティン・タランティーノのイングリアス・バスターズでショシャナ・ドレイフィスを演じた女優メラリー・ローランさんが脱いでいるんです。背中越しのショットですが乳首も確認できました。古本屋デートでかっこジョイ・オブ・セックスという、セックス指南書を眺めて試してみたいというのです。これはいいです、とてもいいです。メラニーさんに腕を噛まれたいと思わせるシーンがあります。いい、前半と後半でだいぶテンションが違うと自分でも思っています。これからも楽しい放送をお願いします。
すごい面白かったですね。
三原陽子さんと、ショシャナですね、メラニーロラン、
フロムダスクティルドーみたいな、
本当なんか前半と後半でもうなんかヴァンパイア攻めてきた感じに、スペースヴァンパイアが大量にやってきたみたいな。面白かったですね。でもやっぱもう自分のこう性癖にこう素直に向き合った結果、
はい、確かそうですよ ね。メラニー・ローランさんってでもそんなぽっちゃりではないですよね。
だから前半の三原陽子さんもぽっちゃりなんだけど、それに対抗してこう痩せてる
自分の別人格が出てきて対抗し始めたと。
実は面白いですね。
これ矢戸市さんもメラニー・ローランさん大好き
です。あ、大好きです、あ、ごめんなさい、そんな、
もう。何ですか？
いや、前回もう話終わっちゃったんで、
そんなにそれもういいと。
すっきりしちゃった感じですね、もう出し切った感じ。
もう賢者タイムが終わったんで、ね。失礼しました。よし、じゃあ次ですね。お待たせしました。香港の微笑みでございます。
ありがとうございます。
今回も、証拠りもなく投稿させていただきます。香港の微笑みデブです。おかず映画クラブの皆様、こんにちは。ファイトクラブみたいですね。私事ですが、今年の8月で海外生活丸5年が経ちまして、いよいよ日本の生活が忘れかかってきております。そんな中で定期的に開かれるこのおかず映画特集、この特集は古き良き日本のスケベ感を思い起こさせてくれ、海外にいる小生のひとときの癒しとなっています。ありがとうございます。今特集を聞きますと励みになると同時に、私もまだまだチンコを追っ立てていかなければいけないんだというモチベーションにさせられます。ありがとうございます。さて今回のおかず映画ですが、デビッド・リンチのマルホランドドライブを挙げたいと思います。この映画のナオミ・ワッツが大変至高なのです。スターを夢見る女優の卵ナオミが監督スタッフ陣の前で演技テストをするシーン、ここ繰り広げられる、濃厚ドスケベなキスシーンは映画史に残るものでして、小生を大のキス好きにさせた重要なシークエンスとなります。また物語後半、怒りと悲しみが入り混じった慈悲行為をナオミが見せますが、今シーンは大変痛々しいので正直おすすめはあまりできません。かっこ切ない系の自費行為フェチの方は満足できるかも。前半の演技テストシーンが最大の抜きどころでしょうか。この映画を皮切りにどの映画でもナオミ・ワッツは脱いでくれますのでとても助かります。寺島しのぶみたいに頼んでもいないのに無駄に脱ぎまくる女優とは違い、ナオミはきちんとユーザーのニーズに合わせ脱いでくれるところに好感を持てます。また最近ナオミのパイオツ目当てでインポッシブルというディザスター映画を見たのですが、これがスマトラ沖地震を舞台にした超ヘビーな人間ドラマになっており、さすがのおかず映画ハンター香港のほこえびデブもエロさを忘れて画面に釘付けになった次第です。最後にこの哲学者ニーチェの言葉を捧げます。エロ映画を探すとき、エロ映画もまたこちらを探しているのだと、そんな境地でございます。はい、ではまた次回のおかず映画の時にメールします。それまでごきげんよう、ねはんでますということで。
ありがとうございます。毎回の、ね、
最終的にねはんで待たれてますからね。
起きまさやかと。
睨みつけてんでしょうね、ねはんからね。
5年になるんですね、香港に行かれてね。
ヤングエグゼクティブじゃないですか、
もう。すごいですよね。
相当なもんですよ。
なんか かね、本当ちょっとありがたいです ね香港の方からね、そんな熱いメールを送っていただいて、
アル
ゴランドダイブ確かにもう波打つにつきますよね、
うん、まあ、エロさ自体がね、もう本当エロいシーンは本当エロいですからね、すごい、
うん、なんかしっかりとエロく描きますよ ね、
そうですね、
もう逃げないしでちゃんと描く感じでいいですよね、
波打ついですね、
波打つい G 行為のシーンも全然俺いけますけどね、
ああ、うん、そうですね、
本当に
僕も全然大丈夫、
いけます、
もう何倍でもいけます、
何倍でも、はい、
大丈夫ですかね、
はい、
はい、続きまして匿名希望さん、ボンクラ映画館の皆さんこんにちは、うっかり仕事を辞めたくなるような暑さが続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。おかず映画の回ということで、私からも一品皆様に献上したいと存じます。さて、どんなおかずにしようかしらと、昼下がりの団地妻のエモーションを悶々としておりましたところ、以前のおかず映画の回で仲間さんが言及されていた今村翔平監督の神々の深き欲望のことを思い出し、早速視聴いたしました。構想6年、撮影2年、日活映画の今平集大成的な作品と言われていますが、本当にその通りでした。親和性の高い物語と美しく力強い映像表現で、現代の日本と日本人、生と死、エロス、かっこ、残念ながらおっぱいちゃん成分は少なめと、バイオレンス、かっこ、個体この暴力ではなく集団にある声の数への暴力を描き切った傑作です。肝心要のおかず部分なのですが、主演の、沖山秀子さん、沖山秀子さん、肉体的で大変良かったです。長浜さんがおっしゃっていた撮影そっちのけで今平監督と四六時中ファックにふけっていたというエピソードを思い出しながら鑑賞すると喜びもひとしお。息子はエレクチオンです。彼女が画面に映っているときは指、陶器ビダの だいたい口に何かを加えているところもポイント高いっす。少々おむつが目減りした感じのピュアな娘さんの役なのですが、その天真爛漫ぶりな喋り方といい、ロケ地、沖縄のギラギラした自然に負けない肉体性の高さといい、完全にハマり役です。他の役者陣も好演でしたが、沖山さんを抜きにしては、成立し得なかったという映画だと思います。ムチムチのグラマラスボディに幼児性の高いマインドという組み合わせは、好きな人にはたまれないごちそうとなるはずっす。とはいえ、おかず映画度が若干剥き出しに過ぎるというか、くさいの干物にブルーチーズと蜂蜜をかけて、鰹節を散らしたようなえぐいおかず映画ではあります。このおかず、いかにも殺すもてめえ次第、己の海面体様と、要相談といったところでしょうか。隣のトトロのめいちゃんで抜けるやつにとっては、トトロは完全におかず映画でしょうし、東条英機で叱れるド変態にかかれば、東京裁判も、最高のハードコアポルノでありましょう。我を忘れて没頭できる自分だけのおかず映画を見つけるべく、これからもしこしこ頑張っていく所存です。皆様、幸多からんことをお祈りしつつ、筆を置きます。それではまた、杉並区明美列車さんということで、
私ですね、
明美列車さんのワンコーナーです。
すごい良かったんですよ。神々の深き欲望。すげえ面白くて。うん、
面白いですね。
もうね、映画としても素晴らしい。
うん、
上にやっぱり沖山秀子さんの肉感的なボディがね、すごく良くて。あのね、ちょっとあのシーンとか言っていくと時間かかっちゃうんで、
はい、
ギュッといきますけど、あの、殿山泰治さんがね、うんうんうん、舶来のパンツ持ってきて、履いてみようか、みたいなエロいシーンがちょっとあって、あそことかね、ちょいちょいやっぱりこう、そういう時に、今平監督と、ね、
うん、
いたしてたみたいなのを思い出して、行くとね、すごく良くて、で、なんかね、御座をこう、縫い合わせたような、
はい、
あの、適当な服着てたりして、で、もう夜な夜なね、村の男とやっちゃうみたいな、誰かで構わず。もう気持ちよさにもう身を委ねちゃうみたいなね、うん、でまたね、あの抜けないエピソードとしては、あの沖山さんは結構自殺未遂をよくやってて、
あ、
まあ、今ではメンヘラなんですけど、はい、ガチガチのガチメンヘラ、あの骨が見えるぐらいまで手首を切ってで7階からコンクリートに飛び降りて、はい、それでも死ななかったっていう、はい、もうメンヘラの鏡みたいなね、人ですよね、うん、まあ、そんな人をこ うまくコントロールした今平、
うん、
やっぱすごい、
うん、
すごい手腕ですね、本当、
うんうん、でもいい映画いっぱい出てますよ、うん、本当にな
かなかね、あのフィルムグラフィーはその後ババババッといろんな映画に出て、
う
ん、で、そのまあちょっと精神を病んだかなんかで一回ね、うん、消えて表舞台から、うん、その後ジャズシンガーとして復活するっていうね、ちょっと波乱万丈な、本当になんかこう芸能人的なね、うん、 あの芸にこう身を置くもののこう鏡のような生き方をした人ですね。ちょっと他の映画も良ければ。
ね、森崎東監督の映画、うん、昔の映画に結構よく出てるんですけど、すごいそれも良くて、うん、あのすごい大変な女優さんですね。
大変な女優さん。
多分ファックもしてたんだと分かんない。憶測ですけど、
ね。ファックあり。ファックあり。
ファックするからあいつ呼ぼうぜ。
いやでもそういうところもあっていいと思うんですけどね、なんかこう役者さんとかそういうちょっとね、あの表現する人っていうのは、
あとちょっまあでもこれもちょっとおかず映画ですけど、うん、あのこれも沖山さんが出てる、うん、あの19歳の地図という、うん、あの映画でも、うん、
中上健二、
そうですね、中上健二原作のやつでも沖山さんがあのめちゃくちゃ光り輝いてます、ね、金敬三とのファクシーンとかね、うん、あるんですけど素晴らしい。
淀川長谷先生みたいな、ちょっと憑依したんじゃないかっていう、
もう流暢に喋るな、
いいですよ、
ね、ああなるほど、ああそれちょっと見てみますわ、19歳です、
ちょっと沖山さん注目、うんうん、
注目、
もう亡くなられましたけど、
ね、そうですね、2011年かな、うん、亡くなってますね、うん、映画では生き続けてる、ね、うん、皆さん
ぜひ
ぜひぜひ、お客さん抜いて、はい、供養してあげてください、
はい、そして、いいですかね、続きまして、ちょっとこれ長いですけどね、横谷さん、ボンクラ映画館の皆様、初めてメールを送らせていただきます横谷と申します。毎回、皆様よりユンユンと発せられるニヤニヤ電波を全身で受信しつつ、
川又くんじゃないですか、
肌着ブリーフアイソックスの入れたちで壁に向かって正座を決めながらいつも楽しく拝聴させていただいております私のおかず映画ですが、まずは吉浦炎上の片瀬龍の登場シーンです、うん、入店したばかりの名取優子がシステムの説明を受けている際、何やら騒ぎが起こります。駆けつけてみると、メガネのおじさん、かっこ、私の祖父にクリソツが激横。話を聞くと、片瀬城がプレイ中に小便を引っ掛けたというシーンです。そもそも、吉原というものが何なのか知らなかった小学生当時の私は、両親と今のテレビで見ていたのですが、このシーンを一発で、こいつはやばいことになった。よくわかんねえよ、けど、女だらけの水泳大会のおっぱいポロリなんてもんじゃねえ、と大変気まずくなり、ああ、僕はもう眠くなっちゃった、と逃げるように寝室へ向かいました。布団に入ってからも、女の人が僕のおじいちゃんにおしっこをかけた。僕のおじいちゃん、すごく怒ってた。あんなに優しい僕のおじいちゃんでも、おしっこをかけられたらそれは怒るよ、などと考えていたのですが、僕が女の人からおしっこをかけられたらどうしよう、と思った瞬間、私の可愛い可愛いおちんちんに電流が流れました。私は勃起をしていたのです。もちろんそのままおちんちんをこすったのですが、果てた後でとんでもない罪悪感に恐れたのを、昨日のことのように覚えております。時は経ち、私も年齢だけでは大人になった頃、近所のさびれたホテルにピットインし、デリバリーヘルス嬢をオーダーいたしました、うん、22と言い張る40前後のその女性、うん、圧巻のディープスロートに辛抱たまらず、発射直前である旨を伝えたところ、校内1000円になりますとの回答私は嫌い染みついた貧乏症を瞬時に発揮、口じゃなくてもいいですと抜かしましたが、しかしその女王はそのまま、むしろギアを一段上げて攻め立てます。結果、校内へ発射してしまったのですが、女王は気持ちよかった、サービスしてあげると、粋な計らい、うん。その後一緒に仲良くシャワーを浴びていたのですが、その女王が一言、おしっこしたいと発しました。うん、私はここで吉浦炎上での片瀬里乃が抜いたことをフラッシュバック。うん、女王に、すいません、もしよかったらおしっこをかけていただけませんかと交渉してみました。先ほどの校内射精をサービスしてくれるほどの粋な御仁であれば、危機として小便ぶっかけていただけるだろうと思った矢先、上の言葉はまさかのオプション2000ね。私は吐いた唾を飲み込むわけにはいかず、金を払って尿を飲み込むことになりました。僕の体液を口に含むのはただだけど、これから便器に流すだけの、小水を僕に引っ掛けるのは有料。物の価値や値段というのは不可思議さを目の当たりにした一件となりました。二つ目ですが、ドラゴンタトゥーの女、カッコ、デビント・フィンチャー版です。以前のおかず映画の回でも何度か名前が挙がっておりましたが、私が現在進行形で使用しているのは、リズベット城、大胆騎乗位のファックシーンではなく、後見人の強制行使シーンです。PC を盗まれたリズベット城は、自らの財産を管理する後見人へのキャッシュの引き落としを願い出るもあえなく却下。後見人は誠意を見せられたら考えてやると、パンツの上からおちんちんを晒せ、 わかるよね、子供じゃないんだからとリズベット嬢の顔を股間に引き寄せます。背に腹は変えられないリズベット嬢はいやいやながらも観念し、征夷大将軍として後継人の、方形人歩を加え込みます。この一連のシーンで注目すべきは後継人の射精の速さです。リズベット嬢の頭を前後に揺らし、恍惚の表情を浮かべる までものの数秒、この早打ちに関して持論を展開させていただきますと、リズベット嬢はもちろんこんな豚のような男の恥、赤まみれの方形人歩などを口に含みたくないはずです。しかし帝位大将軍と化した彼女は文字通りこの汚れ仕事も遂行しなければいけない立場であります。とすれば一刻も早くこの豚を満足させ賢者モードへと導かなくてはなりません。汚物を口に含む時間を短縮させるためにリズベット嬢は自ら持つありとあらゆる秘技正義を使ってこの豚の方形チンポを攻め上げたのです。かっこチンポの味を感知したくない一心により大量の、唾液を分泌させ、それが功を奏し、快感を倍化させた可能性も大いにあり、かっこ閉じる、最も忌むべき相手を全力で満足させなければならないシチュエーション、映画館にてこのシーンを食らった私はあまりにも理不尽な仕打ちに怒りの涙を浮かばせながらもリズベット嬢の超絶抗議に思いを馳せ、この映画はこの後どうなっていくんだろうという思い以上に、ああ早く家帰ってしこりてえと強く思ってしまったことをここに白状させていただきます。その後リズベット嬢の壮絶アナル処女レイプから掟破りの逆アナル処女レイプとつながり、後見人絡みのお話は大炎となります。私がいつも大変お世話になっている地元の箱ヘル歩み嬢はプレイ序盤に私の聞く門を丁寧に舐め上げてくれるのですが、私のレスポンス、小中高と野球部に所属していたため、へいへいバチコイ、ピッチャービビってる、ツーアウトツーアウトなどと味方を鼓舞するための掛け声と同じようにある程度大げさリアクションを心がけております。閉じる、気に をよくし、歯ブラシの絵、生理用のタンポン、ジョーが自腹で購入した長めのピンクウォーターなど異物を挿入してくれるようになりましたノーと言えぬ典型的日本人である私は悪いのでしょうが、最終的に銀色に、鈍く光るあの棒をねじ込まれるのでしょうか。ちなみに歩み嬢の腰には、竜のタトゥーが彫られており、虚構世界と現実世界との一瞬のクロスオーバーにクラクラするものを感じさされます、うん、以上私のおかず映画です。長文多文失礼しました。お忙しいとは思いますが次回の更新も楽しみにしております。以上です。
素晴らしいですね。
ドラゴンタトゥーの女最終的に現実とリンクしてこそっていうところがやっぱいいですね。
現地は大満足でしょ
う。素晴らしいですよ。海の向こうで ねこんなことになってるとは思ってないでしょう。デビッド・フィンチャーも、あとやっぱり野球部出身とかのね、あそこら辺やっぱ ね声がちゃんと出るっていう、
そうです、素晴らしいですね。
いいですよね。やっぱリアクションしないとやっぱ相手も ねやりがいがないから、うんうん、やっぱ付属行った時は多少ねこちらも演技を要求されてるわけですよ。
戦いですからね、
うん、引き出しを全部開けてみようってことですからね。そうそうそう、お互いの
お互い声出していこう
って、そう本当、うん、大事、
うん、あと前半吉原炎上のおしっこ、
うん、おしっこもね、
おしっこしてくださいって言われたら2000ねって言われちゃったと、
うん、おしっこですよね。おしっこ問題、うん、
おしっこほらかけられるの好きな人もいるし、かけるのが好きな人もいるじゃないですか。 あれちょっとよくわかんないんですよね。かけるのが好き、
そうです、
ね、かけられるのはねまだなんかちょっとこうわかるんだ
けど、一回かけにね、かけられる
のって話したんですよ、ロックさんと。
結局行かなかったんですね、うん、ですね。
神々の黄昏っていう作戦名で、うん、あのおしっこ浴びに行こうっていうラグナロクって呼んでたんですけどラグナロク起きなかったですね。
起きなかったですねちょっと、うん、
今度ちょっとね、行かないと。
そうです
ね。まあ、ね、たまには自分の体に肥料を与えた方がいいですよ
ね。いいですね。そう、畑みたいなのですね、うん。耕してみて。
もう本当ちょっとね、あの、ドラゴンタトゥーの女は、うん、本当リスベット嬢が見たいので、僕は続編を早くやってほしいんですけどね、もう、やる気がないというか、あんまりヒットしなかったんでね。
あれ、原作者死んじゃったんでしたっ
け？ああ、そうですね。
で、まあ、なんか、まだ取れる余地は
一応サンプル作なので、
うん、
あの、前のスウェーデン版はちゃんと3本撮ってますし、うんうん、もったいないですね、あのリスベット嬢はね、あのピンチャー版の、
うんうん、
その方がすごい良かったの。最後の方素晴らしかったですね、しかし、
横谷さん、ツイッターでね、たまにあのなんか、
ああ、はい、
ね、
いろんな工夫がね、深いというか、う
ん、すごいですね、
はい、以上でございます、
はい、
今回この6通ですね。 じゃあちょっと先行入りますか。
あ、これなんかあの戦いだったんですね。
そうですよ。まだいつもの通りあの最優秀賞決めようかな。
あ、全然ルール理解してない。先行しようみたいな感じで聞いてなかったから、ちょっとどうしても最後の方がなんかインパクトでかいですよね。
まあ最初はスペースヴァンパイア、2個目が劇場版ゼロで劇あの映画館内でオナニー しましたかっていうのと、あとはなんだっけ、コミック雑誌で太った女性がに目覚めて、川の底からこんにちはとか、あ、バグダッドカフェですね、の方。トメガネさんは三原陽子さんと、メラニー・ロラ、で、香港の微笑みデブさんは、何でしたっけ、マルホランドドライブです、で、あけみ列車くんが、今平、で、そして最後の横谷さんが、おしっこじゃない、吉原炎上のおしっこと、なんだ、
ドラゴンタトゥー
、ですね。どうでしょうか。
僕はドラゴンタトゥー。
ドラゴンタトゥー。ラストの横谷さん。
かな、はい、
まあ、僕もやっぱそうですね。最後のやっぱ熱のね、成績がね、やっぱストレート出てる。
なんかこう、なぜ俺たちがそんなことに、なんか評価を下してるんだっていう、あの申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、ね、俺たちは何者なんだよって、ね、何様のつもりなんだっていう、
ね。本当にね。ちょっと
本当、しがないおっさんですからね、ただの。
そうですよ。
本当、ね、皆さんと全く変わらないというか、それ以下の生き物ですよ、我々は。人のものをこう評価する
立場ではない
。評価される側ですからね、本当に。いや、申し訳ないですね、なんか、人を選ぶという、そういうね。
行為みたいな。
行為、
この浅ましさ。
この寂しさ。
で、まあ、ナイスオナニーだったということで。
はい。
じゃあもう2票入っちゃったんで横谷さんに決定しちゃいましたね。
はい、はい、他の方は本当素晴らしいです、はい、あの全然あの優劣を、ね、こう決めてるわけじゃないので、
オナニーは上下は関係ないですからね。
お、規制なしですからね、オナニーね、
じゃあとりあえずじゃあ横谷さん、最優秀賞って今回の、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もしよかったらあの住所教えてください。あの DVD 送りますんで、
はい、はい、
という感じで、
はい、はい、
終わりです。
ありがとうございました。
まあ、また半年後。
半年後。はい。
今度お正月も過ぎぐらいですかね。
なるんですね。
また冬ですね。
なんだかんだすぐ来ますね。ね、怖いですね、なんか、
うん。うちの奥さんはね、おかず映画ばっかりやってないけど。またおかず映画のエロいのを探して見てなんか買うのって言われて。そうだよつって
。いや、でも意外に半年って
早いですね。早い。
うん。こんなに早いかと。
ねえ。
ね、もう今のうちから、うん、あの来期に向けておかずは皆さん準備をお願いします。
そうですね、
常にこれは抜けるか抜けないかで映画を見ていただければ、いくつでもメールが出せるはず
なので。もなんかあけみ先生のね、あのメールにもあったように、
はい、
もう女体というね、視点じゃなくても
そうですね、
もうありですか、
ね、シチュエーションで射精しちゃうみたいなね、はい、でもいいですよね。
そうですね、
なんかグッとくるみたいな。
あ、この半年で見たおかず映画ってグッときたのが一個あったですね、
うん、
進撃の巨人。ちょっと一瞬間が空くんですけど、うん、あの戦闘シーンの間に、
はい、
未亡人的な女性がですね、主人公に子連れは嫌みたいな感じで、自分の手をおっぱいにこう導くってシーンだったんですよ、あれがね、予期せぬちょっとエロシーンでね、
ごちそう、
ちょっとここ最近ではグッとくるおかず映画。
水崎あやめさん
が、ね、はい、
なんかね、もうケツがね、ケツがでかいんです、とにかく。
あら、暗算型。
暗算型、素晴らしい。うん、それをこう、ローアングルで
撮
ってる。分かってらっしゃる。いいですね。
あれは素晴らしい。
おっぱいに、この女性がね、手を、こう、自分からこう、はい、男の手を取って持っていくっていうのは、グッときますよね。高校生の頃は、レストランのホール調理でバイトしてたんですけど、そこのなんか飲み会かなんかで、20歳そこそこの、ね、結構可愛い子が、僕と同じような同僚の、まあ、そいつはあの調理じゃなくて、ホールのね、ウェイターのちょっとかっこいい感じで。そいつの方がおっぱいを触ってくんないみたいなことを僕の横でそんなやりだして、なんだこのエロい空間はと。でも全くあのみんなの囚人監視の中だったんで、その子がもうすごい酔っ払っててやばいことになってみんなで止めに入ったんですけど、こんなことがねあるんだなーなんて思って、今それをパッとフラッシュバックしてちょっと本当死にたくなりますね。
通り魔ですよ、
通り魔ですよ、
通り魔事件ってこういうので起きるんですよ。
この間ね、僕、ババアに逆難されて、
はい、
なんか、
何それ、
おごってくんない、おごってくんないって言われて。
逆難なのそれ。
いやいや、ちょっとそういうのは。なんか本当にちょっと辻切りみたいな。通り魔ですよ。通り魔ナンパ。通り魔ナンパシリーズの撮影かなと思いました。
逆ナンパ天国。
逆ナンパ天国。怖いんで、やっぱ皆さん気をつけた方がいいです。
はい。いいですね。じゃあまあ、来月じゃねえやね。来月募集したらまた大変なことにな
る。そうですね。
半年後に。
半年後に、
はい。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
あとですね、ちょっと、別口の話なんですけど、半年ぐらい前にですね、メールいただいたんですけど、全然紹介するタイミングがなかったので、ここでちょっと、紹介させていただきます。ヤスさんという方ですね。いつも楽しく拝聴しています。先日のバックトゥザフューチャーの回についてメールしました。今年の頭ぐらいにバックトゥザフューチャーの1、2、3を語ったんですけど、多分その直後ぐらいにいただいたメールですね。バックトゥザフューチャーを2と3の回、大変楽しかったのですが、シリーズ通して一番のパラドックス、かっこ設定ミスについて触れていなかったのでメールしました。バックトゥーザフューチャー2の終わり近く、雷に撃たれたドクとデロリオンは1955年から1885年にタイムスリップ。次元転移装置が壊れたデロリアンの修理を諦めたドクは、デロリアンを炭鉱に隠し、1955年のドクに修理をしてもらい、1985年に帰るように指示した手紙を郵便局に託す。1955年のマーティは、ドクに修理をしてもらい、1885年のドクを助けにタイムスリップするが、インディアンと騎兵隊にガソリンタンクを撃たれたために、デロリアンを馬で引っ張ったり、汽車で押したりするのですが、ここで大きなミスは。1885年には、ドクは炭鉱に隠したばかりのデロリアンが存在し、そのデロリアンは、次元転移装置が壊れているが、ガソリンは入っているので、ガソリンを入れ替えるか、1955年からマーティが乗ってきたデロリアンから、次元転移装置を移植すれば解決するのだが、それでは話が盛り上がらないので、って感じですよね。ご存知だと思いましたが、一応メールした次第です。これからも楽しい配信を期待しております。ファンより。私これ言われて初めて気づきました。西部時代に2台デロリアンが存在してるってことをうっかり忘れてたっていう。
そうですね。
片方はガソリンが入ってるデロリアン、片方は次元転移がちゃんとしてるデロリアン、どっちかを1個に組み合わせれば普通に入れるっていうのを。
なるほど。
ああそう
か。でも3ではその隠してたやつっていうのは最終的には出てこない。
あ、隠して、あ、最初に隠してた炭鉱に埋めた方は出てこないですね。うっかり忘れてましたと。
そうですね、そういえば。
というツッコミメールがあったんですけど、言われて初めて気づきましたという、ね。大変貴重なご意見ありがとうございます。
あ、でもね、タイムスリップものっていうのはもうどうしてもそういうの出てきますよね。で、またそれに気づいちゃうと逆に解決しすぎちゃって面白くないみたいなところもあって、悩ましいところですよね。まあ見てそういうツッコんで楽しむ楽しみは全然、
まあ、それもね、
ありますけどね。
見た後
に。これロバートゼメキスとかにこれを突きつけたら、いやあの時代にはもう工具とかそういうのないからできるわけないからみたいな、そういうのちゃんと分かっててやってるからみたいなね、ゼメキスも怒ると思いますけど、ね、面白いですね、これはもうバックトゥザフューチャー30周年でしたっけ。
そうですね、
はい、
あ、俺今さっき、
そう
クリストファー・ロイに本物に会いました、
すごい、
ザ・トウイチ君って言ったんですか、
でそろそろ未来に帰れって
、ま、どっちが
俺が言われた方
が、言われた、
なるほど、
まさかね、あの未来は白紙だって言われてね、そういう言葉と言っててね、そういう言葉の影響を受けた人間に実際に会うとは思いもしなかったというね、
それこそ未来は
白紙でした
という、ね、い
い話だわ、すごいね、物腰が柔らかい感じの人でした、
ね、
ただもう写真撮影がもう30秒以内ぐらい時間がないんで、もう握手して、はい、毒っていうぐらいで。
剥がしみたいなやつがいたんですか、アイドル握手会。
いやいや、それはないけど、もうやっぱりお互いファン同士で気使って、
あ、なるほど、
円滑に回るようにしようっていう感じは、もうひょっとしたら会えないかもしれないんで、もうチャンスだと思って行ってみたんですけど、
よかった。
行ってよかったです、ね、一緒に写真も撮れて。まあ、それは俺の単なる個人的な感想なんですけど、ね、本当はね、リー・トンプソンが来る予定だったんですよ。
イベント自体は、
イベント自体はリー・トンプソンとドクが、まあ、30周年記念でデロリアンを前に撮影 OK よみたいなイベントだったんですけど、ただリー・トンプソンさんがたまたま、まあ、仕事が入ったために、やっぱ仕事とイベントどっちかっていうとやっぱ仕事を取らなきゃいけないんで、プロである以上は
プロですからね、プロ意識の強い方だと伺ってますん で、
で結局なんだっけ、初代ジェニファーが来たんですよ、まあ、あんまり俺ジェニファーは興味ないんでドクだけで
いいかと。
ただ何気なく振り向いたらジェニファーがあの、うん、廊下歩いてたんで、うん、まあ一応生ジェニファー見えたんで、うん、まあちょっと得したなと、まあ、
ちょっとしか出てこないですからね初代ジェニファーはね、
うん、まあそんな感じですね、うん、あとですね、はい、あのちょっとツイッター上で、リスナーの方からご意見ありまして、うん、前回あの話させていただいた映画飯、うん、あれメールとかやりませんみたいな、募集しませんみたいなちょっと意見あったんで、うん、まあもしよかったらリスナーの皆さんからメール募集します、うん、あの俺はこんな映画のこの飯うまそうとかこんな酒うまそうとかあれば、前回あの喋ってて実は上がってなかったとか、
うん、あるはずなんで、結構とかもう相当ありますよね。
たくさんあると思いますよね、
ご自宅のね DVD 見返してご覧なさいと、
大体飯シーン入ってます
ね、うん、入ってますね、うん、何か食べてます、
はい、うん、まあ、前回と同じくルールとしては、まあ、幸せの黄色いハンカチみたいにケンさんが出所後に口にするビールラーメンカツ丼みたいな、そういう鉄板シーン、うん、ただし、あのタンポポかもめ食堂南極料理みたいに料理焼きの作品はちょっとスルーさせていただきますと、うん、あくまでもちょっとした小道具がすごい光る、はいはい、映画のワンシーンを上げてほしい
と、料理メインの映画ではちょっとない、はい、
かもめ食堂がダメってことですね、
はい、うん、あちら側の映画なのでダメです、うん、
あ、そういう理由で
いや、それは関係ないですけど、うん、
まあ、タンポポかもめ食堂、
はい、南極料理みたいな料 理,、はい、あの料理もの
もう次か次に料理が絶対出てくるって分かってるやつはちょっと一旦枠外とするってことですね、
あくまでも小道具で使われてる、
うん、なるほど、
なるほど、
ワンシーンで光るやつを、うんうん、もしよかったらメールくださいと、である程度たまったらこれもひょっとしたらレギュラー化するというか、うん、ワンコーナーというかおかず映画に対抗して、うん、映画飯としてやるかもしれません、うん、ただおかず映画の後に映画飯ってもうややこしくなるからちょっと嫌だなというのもネーミングがね、
そうですね、うん、
まあまあそんな感じで、うん、もしよかったらメールいただければ、あのいつもの通りホームページ上のメールはこちらというところに送っていただけると助かりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、以上です。そんな感じで、なんか他にありますかね、もうそろそろ引っ越しますとかそういうのお知らせはいいですか。
ああ、僕そうですね、引っ越します、ね、はい、生意気にもちょっと中古のマンションを、はい、ついに
購入して、
あのトラブル続きですね
いいのかそんな個人情報、
大変な目に回ってますね、はい、天井裏から野良黒と梅酒が出てきて、ね、はいはい、ちょっと怖い、ね、
あとはなんだ、まあ、ロックさんは相変わらず六本木の、スリラーバーで怪談話をやっておりますので、うんうん、もしよかったら遊びに行ってください
と、ね、うん、そう、スリラーナイトですね、はい、うん、
そんな感じですかね、
はい、
はい、ということで、今回もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。